神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
今日は FMYY のインターンとして週に2回こちらの方に、来ておられます。神戸学院大学では防災教育というのを、学びまして、それを生かすべきで大学院目指して今勉強中の、稲田康子さんに来ていただいています。で、稲田さん、今の話ですけども、学校の方から、バスで行きました。その時は何人ぐらいで行ったんですか？1回目は
私の大学からは8人行ったんですけれども、全体では30人ぐらいの。
あ、兵庫ボランタリープラザがそしたら募集したというか、はい、集めた人の職員の方も持ち抜かれるでしょうしね。
そうですね。
それはその時は学生さんが中心、それとも一般の人も入ってました？
一般、炊き出しがメインの活動だったので、姫路のおでんとか、B 級グルメので有名な作用の方とかが炊き出しで結構参加をしていて、学生より社会人の方の方が多かったです、ね、
で、学生さんはそうするとその泥かきとかそんなもされて、他にはどんなことしたの？稲田さん何しました？他にはその時は、泥かきぐらい、
泥かきと、あとは炊き出しの
お手伝いというか。
お手伝いを
します。あれ、泥かきってしんどいでしょ？腰痛くなるんちゃいます？
そうですね、私も初めてさせてもらって、でそのご家庭は1回だけが津波の被害があって、中の荷物を外に出したいけど、なかなか人手がなくって、で他の周りのお家は結構その作業が進んでいて、自分の家だけが取り残されている感じがしていて、でボランティアセンターの方に相談をして、でその依頼を受けてっていう形で入ったんですけど、やっぱりいくらやっても船とかも結構津波で流されて、油とかも入ったりしていたので、なかなか足元もこう滑ったりとか、
格好はやっぱりジーパンかなんか履いて汚れてもいいような格好で行ったんですか？やっぱり
そうですね、みんな結構カッパとか、もう汚れてもすぐそのまま、ね、水がかけられるものとか。
寒かったでしょう、3月いたらまだね。
そうですね、活動している時はこう自分が気持ちが高ぶっていたのかあまり感じなかったんですけど、でも気がついたら雪が舞っていて、考えたら寒かったんだろうなと思います
。2回目はいつ行かれたんですか？
2回目は震災からちょうど1ヶ月ぐらいの4月の頭に、岩手県の方に行きました。
そこはやっぱり津波の被害とかはあったんですか？
そうですね、沿岸、かなり沿岸部の、
岩手県の何というところですか、場所は？
大槌町というところです。
そうかそうか、よくニュース出てきますね、あそこもね、そこの避難所に行かれたんですか？
はい、小学校の避難所に行きました。
その時のグループというか、やっぱりバスで行かれたと思うんですけども、どういうメンバーなんですか？
その時は、ボランティアの、NPO さんが主催されたボランティアバスのプログラムだったんですけど、学生が中心になって結成されたメンバーでした。
それは日にち的には何日ぐらいですか？合計足掛け何日ぐらいになりました？
こちらを、神戸を夜行バスで出て、向こうで
朝
着いて活動をして、一泊して、でもう一日活動をして、で夜行バスで帰ってくるという。
強行軍やな。まるまる2日向こうで活動するわけや。
そうです
ね。言うたらね、具体的にそうしたら稲田さんはその時どんなことをしました？
1日目が少し雨が降っていて思ったようにこう活動があまりできなかったんですけど、2日目がそのメインで今回のプログラムがたこ焼きを焼いて、
う
ん、みんなに喜んでいただくという、
そうか、関西の学生の考えそうなことや。
そうですね。
はい、うんうん、
というあのプログラムだったので、はい、1日目はその準備としてその避難所に訪問してチラシを配ったり、
うんうんうん、
呼びかけをして、
うんうんうん、
で、たこ焼きを焼くことと子どもたちと遊ぶというプログラム、うん、2本立てだったので、うんうん、子どもと遊ぶ準備として、
はい、
あのそうですね、どんな絵本を読もうかなとか、
うんうんうんうん、
どんなことをして遊ぼうかなっていう計画を立てるのが主に1日目で。
なるほどね。じゃあ関西の子供と東北の子供と遊び方ちゃうかもわからないしな。
そうですね。
何して遊びました？
ユニセフさん の, あの おもちゃが結構その避難所に届いていたので、
うんうん
うん、ぬいぐるみとかで遊んでいた子もいましたし、絵を描いてた子もいましたし、うんうん、あとはバルーンアートをして、
ほうほうほう、ありますね、
すごいみんな可愛いのを作って遊んでた子もいます。
そうか、屋内になりますわな、外で走り回るわけにいかんもんな、なかなか。
そうですね。
でその2日目のたこ焼きうまくできました？
たこ焼きなんですけど、うん、最初は全くうまくできなくて、で鉄板もすごい新品の、うん、新しいもので油の馴染みが悪くて、
そんな持っていったらあかんねん。古いやつの方がええねんもん、
はい、
おまあしょうがないわ、皿持っていって、
はい、
うん、
で
しついてまうじゃん、焦げるというかしついて、なかなかうまく、
もう最初の1回はもう焦げたのばっかりができて、
うんうん、
でまあでも何回かやるとみんなコツをつかんできて、油も馴染んできて、うん、なるほど、という感じで、うんうん、でかなり最初たこ焼きができなかったので、うん、行列ができてしまう。
子供待っとるね、はい、大人ももちろん待ってますわな、うん、
でも全くこう苦情とかこう何しとんやみたいな、うん、関西とか絶対言われるんじゃないかなっていう、うん、みんな思ってたんですけど、全く それもなくて、
うん、
これが東北のこの
そうね、皆さん、ね、
もう我慢強いのか、そうそう、こうもう諦めているのかどっちなんだろうっていう、
両方や。いやだから失礼。あの、まあ、それでもそなしてやっぱり学生さん、若い人が一生懸命たこ焼き焼いとんの、まあ、形にはなってなかったも、やっぱりみんなおいしい言ってくれたんちゃいます？
そうですね、すごいやっぱりその焼けなかったところも見てくださっていたので、
うんうんうん、うん、
やっぱりさこう最後の方になると丸くって、うん、本当にたこ焼きっていうものが出来上がってきたので、
うん、
すごい喜んで、一緒に喜んでくださって嬉しかったです。
そういう、まあ、もちろんね、若い人が一生懸命やってんのを見て、まあ、本当失敗もいろいろあったと思いますけども、そういうことをすることによって向こうの人がいろんな反応してくれますよね。
そうですね、
うん、その時どんな思いました？
やっぱり最初はこう焼くのに必死で、なかなかこう表情を見たりとか、うん、こうお話をしたりとかする余裕もなかったんですけど、うんうん、最後ら辺の方になるとやはりこうすごい喜んでくださったりとか、うんうん、こうそういうことまで見える余裕が出てきて、やっぱり最初はたこ焼きを焼くだけというので、
うん、
なんかこうそれほんまに意味があるんだろうかっていう話をみんなしてたんですけど、
ああそうか、行くバスの中なんかで、
そうですね、
たこ焼き焼くぐらいでこんな行っていいんじゃないなと、もっと他にすることあるんちゃうかと思うこともありますわね、当然。
そうですね、うん、実際に泥かきの方をしたい、
うん、
けど今回はたこ焼きだから、
うん、
でも泥かきとかそういうのがあったらもっと行きたいみたいな人もいっぱいいたんですけど、
はい、
一生懸命たこ焼きを焼くこともすごい自分ができることを一生懸命やることでこう何か伝わったり感じてもらえることもいっぱいあるんだなっていうことをすごく思いました。
いやこれは稲田さんにとってもいい勉強になりましたやん。
そうですね、
うん、 いやともすればね、まあ、ここ2が、震災から2ヶ月3ヶ月経ちますとボランティアの質も変わりますけど、初めの頃はそれこそ専門職というかな、
はい、
専門の知識持ったり技術持った人しかいらんと、まあ、いらんとは偉い失礼な言い方ですけど、はい、あと邪魔になるんちゃうかって遠慮してましたやん。
そうですね、
うん、だけどそうではない、誰でもやれることをやればいいんやということは分かるわけですね、うん、
はい、
まあ、これから特に、ね、避難生活長くなるし仮設に移らないかんしということで、まさに労働、肉体労働だけでもええというのいっぱいありますもんね、
はい、うん、
実際にこれからどうですか、まあ、今2回行かれたわけですけど、これからも行く機会があったら行きたいと思います、はい、
そうですね、機会があればぜひまた被災地にも行きたいし、前に行ったところがどういうふうにこう変わってきたかっていう変化も見れたら、多分すごく一緒に喜べるんじゃないかなと思うん
です。そうですね、今これ放送聞きながら神戸とか関西におられて、僕は何にも技術ないねんけどどうしようかと迷ってる人もあると思うんですよ、
はい、
そういう人に何かアドバイスというか一言か声かけるとしたらどう思います？
そうですね、私もその特に何ができるとかこれなら自信があるとかあまりこう ないというか、うん、ないですけど、でも自分ができることを一生懸命やることでもすごく何かをこう 誰かのために何かをしたいっていう気持ちがあれば、きっとその気持ちはその相手の方にも届くと思いますし、うんうん、迷っているんなら私はぜひ動いて何か自分で感じたり、うん、してほしいです、
うん、そうですね、はい、そういう窓口は例えば稲田さんが第一回目に行った要するに兵庫バランタリープラザですか、ああいうところにこう聞けば窓口みたいな分かるんでしょうね。
そうですね、
うん、まあ、その他各市とか町にそういう社会福祉協議会とかねありますからね、
はい、
うん、今、まあ、6月ですけど間もなくまた夏休みになりますから、
はい、
夏休みにまた若い学生さんの力が欲しいですね。
そうですね、
うん、
やはり夏休みなどこう、ね、時間に余裕がある人、
そうですね、
なかなか東北は遠いので、うんうん、行くだけでもやはり時間がかかるので、
ほんまですな、
長期的に向こうに滞在できるのであればぜひ考えている人がいれば行って、
そうですね、
何かできればいいなと。
ちょうど16年前ここの今放送局がありますワイワイのところがカトリック教会の敷地で、ちょうどあの時の夏もたくさんのボランティアの方、学生さんがねもう本当に山ほど来て毎日毎日労働してくれましたよ。そのことを我々感謝も今も忘れないんですけども、そういう意味でも今の学生さんにね東北の行ってほしいですね。
そうです ね。
さてそれで今、勉強中ですけど大学院、
はい、
通ると思いますが、通ればどんなこと勉強してどんなことしたいですか、将来的には。
今大学院は臨床心理士の資格が取れる大学院を目指していて、やはりずっと4年間防災を勉強してきて、うんうん、で実際に被災された方とかにも何人もお会いして、で自分の中でやっぱり防災というのはずっとこれからも関わり続けていきたい分野だと思っているので、うんうんうん、そういった方の力になれるようなカウンセラーを目指したいなと思っています
。へえ、いや、やっぱり若いというのは素晴らしいなと思いますのは、まあ、僕なんかもうあとそんな将来の夢持つような年じゃないんですけどもね、でも今しんどいかもしれませんけど、そういう夢持って勉強されて、そして将来に役に立つというのはなかなか素晴らしいと思います。はい、しんどいでしょうけど頑張ってくださいね。
はい、頑張ります。
で勉強も大事だけど社会勉強が一番大事だと僕思いますね。ですからそういう意味では大学院受験の勉強もそうですけども、機会があれば今回のようにボランティア活動なりいろんなことをされることが、将来臨床心理学の言うたってやっぱり経験が大事ですからね、
はい、
体験が、おじさんとして一言だけ言わせてもらえれば、そういう意味ではやっぱりね、いろんなことを経験して で、いいその心理学の先生になってください。
はい、はい、
頑張ります。机の上だけでなしにね。
はい、
はい、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで今日は FNYY のインターンで今こちらの、ね、週に2回ですけどもやっぱり防災関連のお仕事もしておられます、稲田康子さんに来ていただきました。若い方がやはり前向きにですねやってる、これはあの昔も言われました、16年前でも言われました、今の若いもんは言っとったけど、いやいざの時にはこんなよくやってくれるんかと、ボランティア元年という言葉もあの時にできたわけなんですけども、改めて今また若い人がこうして活躍しているというのは非常に心強く感じました。今日もまた30分聞いていただきましてありがとうございます。また7月新しいゲストをお迎えしたいと思います。ありがとうございました。